この検査は効果の疑わしい不要な儀式であり、婦人科医が金儲けに勤しむための口実でしかない。このひどく不正確な検査の結果、癌の疑いが少しでもあれば、婦人科医は子宮摘出手術を受けさせるために、癌細胞が子宮の周辺に転移するといけませんから、子宮を摘出しておいた方が安心です。という言い方をする。婦人科医は子宮摘出手術を行う際、患者には何も言わずに卵巣と卵管まで摘出することがよくある。しかし、このような処置は、早発性閉経に伴う不快感の増大を招くだけでなく、性機能障害を引き起こしやすい。おかげで、精神科医は大忙しである。これは当の女性はもちろん、夫にとっても迷惑な話だが、婦人科医はそんなことは意に介さず、更年期障害を和らげるためにエストロゲンを毎日きちんと服用してください。と指示する。こうして女性は、必要もない検診と薬の補充のために何年も婦人科に通い続けることになる。しかし、女性が本当に不運であれば、それだけでは済まない。今度は外科医のメスが待っているのだ。行われるのはハルステッド手術と称する過激な乳がん治療で、乳房と一緒に胸筋と脇へリンパ節が大きくえぐり取られる。ここで女性が教えてもらっていないことがある。それは、ハルステッド手術よりも小規模で、胸の形もそれほど崩れず、治療成績も同じくらいかより良好な乳がん治療が選択肢として存在するという事実だ。女性が教えてもらえそうにないことが、実はもう一つある。乳房に癌が発生したそもそもの原因は、婦人科医が投与し続けたエストロゲンなのだ。このシナリオで繰り広げられている数々の治療は、現代医学が女性に押し付ける無情で冷酷で危険な医療処置ばかりで、まるで触手が全く動かない最低のフルコース料理のようだ。しかし、それよりも大きな悲劇は、自分が治療を受けている病気の多くが、実は医者が作り出したものだということに当の女性が全く気づいていないことである。現代医学は近寄りがたいほど威圧的で神秘的な雰囲気を漂わせているために、ほとんどの患者は疑念を差し挟むことなく医者の指示通りに薬を飲み、手術を受ける羽目になる。現代医学の致命的欠陥、前著の冒頭で、私がなぜ現代医学を信じないのか、その理由をいくつか大まかに述べた。女性の身に降りかかる医療被害を私がなぜこれほどまでに切実に訴えるのか。ここでもう一度その理由を述べておく。医療の当事者である医者が、人々の健康を脅かしている最も危険な存在である。現代医学の治療は滅多に効果がない。それどころか、治療しようとする病気よりも治療の方が危険という場合がよくある。医者は、本当は病気ではない患者に危険な治療をし、それによって本当の病気を作り出し、自分が及ぼした被害を取り繕うためにさらに危険な治療をする。そしてその結果、患者はより一層危険な目に遭う。現代医学は、患者の生命が危ぶまれている場合以外には行うべきでない危険な医療処置を軽症の治療の際にも行って、患者を危険にさらしている。ほとんどの医者が知らず知らずのうちに製薬会社の手足となって働かされている。その結果、効果の疑わしい非常に危険な薬の大規模な臨床試験のために、大勢の患者がまるで実験動物のように利用されている。医者、病院、薬、医療機器という、現代医学を構成するこれらの9割以上がこの世から消えてなくなれば、現代人の体調は立ちどころに良くなるはずだ。以上が私の確信である。 私は現代医療システムを一種の宗教とみなして、現代医学教と呼んでいるが、医学界の異端者によるこのような見解は、同業者の反感を買うことがよくある。典型的なコメントは次のようなものだ。あなたの言っていることには部分的には賛成だが、そこまで断定的な主張を展開すべきではない。そんな極論とも取れるような言い方をしていると、あなたは世間の信頼を失ってしまうだろう。信じられないのは、私の主張に激しく反論する多くの医者が、私が世間の信頼を失わないように気遣ってくれていることだ。もちろん、彼らの本当の狙いがどこにあるのかくらい、私はよくわかっている。彼らは自分だけは他の医者たちとは別だから、無罪放免という評価を得ようとしているのだ。しかし、私はその手には引っかからない。もし私がこの医者だけは現代医学の破壊的な影響を受けていないから別だと認めれば、全米の医者が我先に私の主張に賛成し、自分はいい医者だが、他の医者はひどいと言い出すだろう。そうなれば、私の闘争は負けである。もちろん、すべての医者、あるいは大多数の医者が意図的に不正医療を行ったり、間違った指導をしたり、騙そうとしたりしているわけでは決してない。確かに医者の中には愚か者、ペテン師、役立たず、悪人といった不届き者がいることは事実である。しかし、それはどの職業集団にも言えることだ。私が批判しているのはそういったことではなく、現代医療システムまたは現代医学教なのだ。医者は医学部で洗脳され、医者になってからも同一の規範に従うことを求める医学界の圧力を受けながら医業を営んでいる。現代医学の伝統と教義は、医者の行動に微妙な影響を及ぼし、その結果、すべての患者が身の安全を脅かされるのだ。このことは前著である程度深く掘り下げて書いたので、ここでは繰り返さない。興味のある方はそれをお読みいただきたい。要するに、私がなぜ医者の職業集団を一般化して述べているかというと、程度の差こそあれ、すべての医者が医学生の時に教え込まれた独断的見解の影響を受けているからである。医学部では、聞こえのいい偽善的な言い回しを使って物事の本質を覆い隠しながら、数々の不正医療を医学生に教え込んでいる。私はその実吉昔よく知っているだけに、それを憂慮している。医学生の人格と行動は医学部での洗脳教育によって歪められる。その結果、高い代償を払わされ、時には生死に関わるような状況に置かれる羽目になるのは、他ならぬあなた自身なのだ。私が自分自身を含めて医者の職業集団の他に例外を認めるわけにはいかないのは、こうした理由からである。医学の進歩という幻想、医者は医療技術の進歩について誇らしげに語るのが大好きだ。話題に上るのは、特効薬、高度な手術、最先端の CT スキャン、分娩監視装置、心電計、脳波計、レントゲン撮影装置などである。しかし、年間何千億ドルもの国民医療費を拠出してきた結果、一体どういう効果があったと言えるのだろうか。これまで医学教育に何年間も投資し、病院などの医療機関が何億ドルもの設備投資を行い、数々の高度医療機器に代表される医学の進歩によって、果たして人々の健康増進に貢献したと言えるのだろうか。この間台を論じるには、100年前と現在の死亡率の比較が最もわかりやすい指標になる。この100年間で衛生状態と栄養状態の改善、豊かな社会に伴う清潔な生活環境、 マラリアやチフスの撲滅といった疫学の快挙によって多くの人命が救われたことを除けば、医学の進歩についての医者の自慢話には根拠がない。新しい医療技術、薬、手術が開発される前と今を比べると、国民の健康状態はむしろ今の方が悪くなっている。国民医療費が高騰し、医者と病院のベッドの数が増えたにもかかわらず、あるいはだからこそ、アメリカ人は他の先進国の国民に比べて健康状態が悪いのである。世間の人々が見てきたのは医学の進歩ではなく、医学の進歩という幻想なのである。新たに開発された医療処置が、後に病気を引き起こす。そしてその度に、さらに新しい医療処置が開発される。その繰り返しである。いわゆる医学の進歩の大半は、有害な医療処置が別の有害な医療処置を生み出してきたというだけなのだ。この数十年間に過激な薬物療法や手術などの医療処置がいくつも開発され、その多くが女性に押し付けられてきた。私はそれらの医療処置の効果に対して疑問を抱いているが、その疑問はそれぞれの医療処置の長期的作用が表面化するまで解明されないだろう。医者が勧める毒性の強い処方薬を飲み、根治的手術と称する過激な手術を受け、不要な放射線を浴びたために死んでいった患者が、治った患者よりも多いことについては十分な証拠がある。しかし、それは始まりに過ぎない。潜在的な医療被害の多くが表面化するのは、これから何年も先のことになるだろう。前著の刊行からの2年間で、数々の重大な変化を示唆する医療改革がアメリカ医学界の代表的機関によって発表され、期待できる兆しが現れた。その例をいくつか紹介しよう。アメリカ医師会は定期健康診断を国民に推奨してきたが、それを撤回した。定期健康診断は、病気を発見するより作り出していることの方が多いというのが私のかねてからの主張である。さらに、同医師会は倫理規定を改正し、医者同士が互いの医療ミスをかばい合うことをやめ、同僚の不正医療に気づいたときは率先して報告するよう要請した。同医師会が発足して以来の快挙である。アメリカがん学会は、乳がんを発見するため行われてきたマンモグラフィーチブサレントゲン撮影法がしばしば不要な手術の原因となこ、がんを発見するよりむしろ作り出す作業になっているという事実を、遅ればせながらようやく認めた。また、子宮がん検診で必ず行われている細胞診も特別な必要性がない限り、以前のように推奨しないことを決定した。国立衛生研究所は、前回帝王切開で出産した女性はそれ以降の出産でも全てこの有害な方法で出産しなければならないという産科の固定観念を排除した。アメリカ食品薬品局 FDA は20年近く遅れてようやく約3000種類の薬を市場から回収すると発表した。なぜか国民がそれらの薬に何億ドルも出費してきたにもかかわらず、製薬会社は未だにその有効性を証明できないからである。テレビやラジオの記者たちは、以上の改革は前著での告発がきっかけになったのだから、あなたの功績ですよ。と言ってくれる。前著を書いたことで見当違いな批判を嫌というほど聞かされた私にしてみると、そう言われることは確かに光栄である。中略。しかし、私はその功績を受け入れる前に検証しておきたいことがある。医学界の指導者たちが発表しているそれらの医療改革が、果たして現場の医者のレベルにまで浸透しているかどうかだ。私はそれを疑わしく思っている。医学界が危険で不要な医療処置を自主的に取りやめるのは、さらに危険で不要な医療処置にとって変わられる場合に限られるからだ。 アメリカ医師会、アメリカがん学会、国立衛生研究所、アメリカ産科婦人科学会、アメリカ食品薬品局が宣言した医療改革に前進が見られないわけではない。私はそれについては一定の評価をしている。もしこれらの機関が新しい規則を遵守するのであれば、国民は今までのように医療被害に遭う可能性は低くなるだろう。しかし、口先だけで実行が伴わなければ何の意味もない。医学界の指導者たちの宣言を現場の医者が実践しているという確証が得られるまで、私は気を緩めるわけにはいかない。6、第2章、診察室ほど危ない場所はない。昔は患者のためのものだった。現代の女性は、危険で不要な薬漬けと過剰な手術の犠牲になっている。医者の手にかかった女性たちの身に降りかかっていることを見ると、私は気分が悪くなってくる。また、多くの場合、医療被害に遭った女性たち自身も気分が悪くなっている。誤解しないでいただきたい。女性に対する乱診乱量のほとんどは、医者の金銭欲や無能ぶりが原因ではない。本当の原因は、医者が人々の健康管理について教わっていないことである。医者は、ほとんどの人が病気を抱えていると教え込まれている。医者は人々の健康状態を判定する唯一の職業に従事している人間であり、診察を受けに来た人が不健康であると想定している。だから、医者は患者が病気であることを確信し、患者にもそう確信させるような症状をいともたやすく見つける。医者から診察を受けに来てよかったですね、という言い方をされたとき、以上のような事情を思い起こしてほしい。診察を受けに来てよかった。のは、患者の方なのか、それとも医者の方なのか、どちらなのだろうか。人は年をとって死と直面すると、その年齢にまで達していない人よりもはるかに明晰に生を見つめることがある。著名な内科医フレデリック・ステン医師は、71歳で癌に侵されて死の床についていた。ステン医師は現代医学について自分なりに最終評価を行い、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに投稿した。以下、死にゆく医師の考察と題して掲載された同医師の文章の一部である。ほとんどの医者は、かつて医学の根本精神であったヒューマニズムを失った。医療機器、効率優先、検査結果の精度へのこだわりが人間一人一人に対する温かみ、共感、同情、思いやりを排除した。今や、医学は氷のように冷たい科学となり果てている。医学の魅力はもう過去のものだ。死にゆく者にしてみれば、機械いじりの好きな医者から安らぎを得ることなど望むべくもない。注略。当時の医者は患者を人間として見ていたから、症例としてカルテに走り書きをしてそれでよしというようなことはなかった。注略。当時のかかりつけ医は、医者の助けを必要とする人たちと一緒に過ごし、その人たちをよく知り、悩みを聞き、助言だけでなく安らぎを与えることを心がけていた。そして、共感、親切、安心感、良識によって数多くの病を癒した。当時の医者は直感力と判断力を使って患者を診察することを教えられていたし、自分にもそう言い聞かせていた。これらの貴重な診断技術を駆使することで、最新のコンピューターを導入した不正確な結果が出ることの多い臨床検査よりも正確な診断をした。当時の医者は製薬会社の営業マンと癒着していなかった。だから、現在年間何トンと販売されている医療用医薬品と称する毒性の強い化学物質は、当時は滅多に使われなかった。 当時の医者は検査結果よりも自分の知恵、知識、判断力を重視していたから、患者を検査漬けにするようなこと褒めったになかった。当時の医者の間では、手術は危険な治療法であるという認識があった。だから、手術は恐れられ、忌避され、あくまでも最後の手段と考えられていた。当時は、今のようにレントゲン撮影装置が癌を国民の間に撒き散らすようなことはなかった。病院経営に役立つ、創造的診断。現代医学は綿密なカリキュラムによる医学教育、医療技術、専門医学実習制度によって、この半世紀ほどの間にそれまでの医療のあり方を放漫にもすべて一変させた。これはなぜなのだろうか。中略、この点に関して、医療工場は自動車工場と原理的に同じである。作業が行われていないと経営が成り立たないのだ。ベッドと医療機器の稼働率を高水準に維持することが病院経営者の最優先課題であり、衛生環境や安全性、医療の質の向上などは後回しにされている。中略。病院というと、世間では思いやりに満ちた非営利団体であるかのように誤解されているから、人々は病院の創造的マーケティングという概念に違和感を覚えるかもしれない。しかし、今や病院とベッドの数が多すぎるのである。したがって、それだけ多くのベッドを満床にしておくためには、病院は創造的マーケティングを展開する必要に迫られるのだ。中略。そこで、創造的マーケティングとは、勤務医が創造的診断をふんだんに行って、勤め先の病院の患者を大量に獲得することを意味する。創造的診断というのは私が考案した弁曲表現で、医者が自分の仕事を確保することを目的として、本当は病気ではない患者を病気と診断する卑劣な診療行為を意味する。医者は健康と病気の基準値を自分の都合のいいように設定するという欺瞞的なテクニックを駆使して、医療処置と高度医療機器の必要性を人為的に作り出す。医者は産学協同の構造の中で製薬会社、医療機器メーカー、検査会社と癒着している。さらに、粉ミルクと離乳食の製造元とも大変親しい間である。人々の不安を煽る以前、食べて排便、寝て排便、そうでなければ便秘です。という広告のキャッチフレーズがあった。便秘をかなり広く定義した製薬会社の広告に使われていた宣伝文春で、私はこれを愉快に思った。登場するのは家庭着を着た中年女性で、苦しそうな顔をしながらお腹のあたりを片手で押さえ、もう片方の手で掃除機を持って掃除をしたり鍋を持って料理をしたりしている姿が置かれていた。便秘でお困りですか？という大きな文字を見れば、この女性の抱えている問題が何であるかは明らかだった。当時、私は医学部で洗脳されてまだ間がなかったから、この広告を見ても違和感を覚えることはなかった。しかし、今振り返ると、このキャッチフレーズが愉快だと思ったことを恥ずかしく思う。というのは、数百万人の便秘ではない女性がこのキャッチフレーズを信じ、便秘薬を買い求めたからである。この薬はそれほど毒性が強くなかったが、価値のない薬であったことは間違いない。人々に異常がなければ、排便は1日3回でも週に1、2回でも構わない。ところが、毎日規則正しいお通じを心がけましょう。というキャッチフレーズを信じて、1日2回の排便がないというだけで便秘薬を飲むようになると、健康被害が発生する。便秘薬を飲む前は便秘ではなかったのに、 一旦便秘薬を常用し始めると、体の自然なリズムが乱れて本当に便秘になってしまうのである。そして、それこそが製薬会社の本当の狙いなのだ。これは創造的診断のほんの一例である。疑うことを知らない被害者たちが、自分の体が不調であるかのように思い込まされて、それを治療するための薬を飲み、やがて本当に病気になっていくという構図を現代人はよく理解しておくべきである。これは特殊なケースではない。同様の欺瞞的なテクニックをもう一つ紹介しよう。ジアゼパムという精神安定剤抗不安薬は、アメリカで最もよく処方され乱用されている薬の一つである。ジアゼパムの適応症の一つは不安である。ごく普通の不安を経験する数百万人の女性が、毎年、医者によってジアゼパムの常用者にされている。この薬は大衆薬一般用医薬品ではなく、処方薬医療用の不安を煽って金儲けをする製薬会社の典型。世間の人々は便秘薬の広告によって情報ミサをいないようだが、規則正しい排便に